愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は女性未来育成センター特命准教授郡司島ひろみ先生にご出演いただき、アートを軸としたダイバーシティの推進活動などを伺います。
郡司島先生は学生時代は建築や住居学などを学んでいらっしゃったんですか？
はい、そうですあの女性未来とは全く関係のない、はい、領域です。
あ、でもその時のご経験を生かしてその景観などを通していろいろ活動を広げていらっしゃるという部分があるんじゃないんでしょうか？
そうですね、まあ、そもそもあの松山東雲短期大学で建築とかインテリアを教えてたんですけど、はい、その頃から景観形成っていうふうなことをしてまして、で、まあ、あの今もですね、松山市とか伊予市今治市とかの、まあ、景観まちづくりとかに、まあ、関わってます。
先生はあのお生まれが京都で、はい、学生時代は奈良でお過ごしだったということですので、はいはい、やはりその景観ということにはなかなか愛媛では感じられないようなところもずっとご覧になってきたんじゃないかと思いますが
そうですね、私あの母の実家が、はい、あの祇園祭ってご存知ですかね、あの、まあ、ちょうど町中のそういう鉾町とかの町内だったんですね、
はい、
でいわゆる京都の町屋ですね、あのうなぎの寝床って呼ばれる、はい、ああいう町屋でに住んでたんですけど、ちょうどその頃すごくこう開発で隣の家がマンションになってしまうっていうので、そうすると違う方の隣の家もマンションになってしまう、
はい、
間になってしまったらちょっと取り残されるっていうことで、その時にマンションにしちゃったんですね、
はい、
でその私たちの町内のもう一つ北の町内はそういう姿を見てかどうかは分かんないんですが、はい、景観を自分たちのその町屋を残そうっていう風な形になったんです、
はい、
でそういうのを目の当たりにして見てて、うん、歴史も含めて残さないといけないっていうふうな形になった時にどう残せていけるのかっていうところが、まあ、まずその興味の関心になって、うん、まあ、そこから景観のことをもう勉強しだしたっていう感じですね。今松山市でもあちこちでやっぱりいい建物とかを残していったりとか、はい、街を良くしていこうっていうふうな形でいろいろと動かれてるあの地域っていうのがあって、はい、やっぱりその地域のところに行ってあの一緒になってこう、まあ、どういうふうにしていったら残せます、残せますっていうのもちょっとおかしいんですけど、うん、残すだけじゃないんですけど、うん、その街をこう自分たちが住みよくなっていくような形に変えていけるかっていうふうな、まあ、話とかをさせてもらったりとか、あちこちに、まあ、景観に配慮したあの建物っていうのがあるんですけど、そういうのを、まあ、巡るツアーとかの講師をさせてもらったりとか、まあ、そういった形であの活動もしてます。
その松山市の都市景観を巡るツアーの講師の時には、まあ、景観もちろんですけれども、はい、文化も加えて、はいはい、さらにはアートのお話なんかも出てくるというふうに、は
い
は
い、確かに景観とアートってちょっと近いところがあるかなと思うんですね、その街を魅力的にしていくっていうふうな部分で、はい、景観っていうのは一つその歴史っていうふうなものもそれまでのそこの土地が持ってたいろんなこう記憶とかそういったものをまあ見せていくっていうふうな部分があるので、はい、それに加えてやっぱりそのアートっていうのはこれはどっちかといったら人が中心になって、うん、その人発信でそこの場所でやる意味っていうのも含めてこうアートを発信していくっていうふうなことをまあやると思うんですね。で私ちょっとその NPO 法人で、はい、あのシアターネットワーク愛媛っていうところのまあ理事もしてるんですけど、はい、現代演劇を地域から発信していくっていうことを支援するみたいなことをしているので、はい、パフォーミングアーツが主なんですけど、そういったアートを地域から発信していくっていう風な意味をいろいろとまあ考えてたりとかして、うん、まあ、そういった活動っていうのもあのしてます。
最近は本当にその街とアートが融合するというのが多くなってきたし、楽しみにしてらっしゃる方も多いなというふうに感じてるんですが、特にあの愛媛ですと昨年道後温泉アートが行われまして、あれはまさにアートとの融合でしたよね。
そうですね、あのいろんなアーティストの方が来られて、はい、で実はその道後温泉アートで、いろいろと来ていただいたアーティストの方を三角エッグっていうのをあの、まあ、先週の時にお話ししましたけど、はい、その中に松山大学と一緒に連携事業でやってる、センス松山 B スクールっていうのがありまして、はい、そのセンスっていう風な中で、まあ、アート軸とした、まあ、ワークショップしたりトークショーをしたりっていう風ないろんな人たちを呼んできていろんな価値観があるんだよっていうところをやってる事業があるんですね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、そういう事業がありまして、 でそのセンスっていう事業の中で今の道後温泉アートなんかでもものすごく有名なアーティストの方がいらっしゃるんだけど、その方々にやっぱりこう地域に交わってもらいたいっていうのがあって、はい、例えば昨年度で言えばダンサーの森山海二さんと、それからコスチュームアーティストの日比野梢さんっていう方も、はい、いらっしゃったんですけど、この方々に普通の市民の方とも交わっていただこうということでトークショーをそのセンスっていう団体でやったんです、
はい、
でこれは、まあ、センスっていう団体自体が学生が企画運営していったりするっていう風な形なので、うん、まあ、学生が司会をしていろんな質問をぶつけてみたいな形で、一般の人たちも来てもらって楽しくやれたんですけど、でその後にそこでこうそういったアーティストと関わったことで道後温泉アートで、まあ、アーティストの方々がボーン踊りっていうのの、
あ、ボーンって、
そうです、骨の踊りと、まあ、ボーン踊りとかけてるんですけどボーン踊りをするっていう時に、まあ、一緒に踊るチームとして入ったりとか、はい、活動が広がるっていう風なこととかっていうのも、まあ、ありました。だから、まあ、うまく地域のそういった活動にもこう関わっていけてるかなっていう風には思います。
中には松山だけではなくて広がっていったものもあるというふうに、
あ、はい、関口幸太郎さんっていう岡本太郎賞を受賞した造形作家の方がいらっしゃいまして、使ってるものが新聞紙とガムテープっていう、
短
い、そう、誰でもこう手に入るものを使って一緒に何かを作りましょうっていうふうな、うん、ものをしたんですね。でやっぱりせっかく松山でやるんだからっていうことで、あ、もちろん学生が考えたんですけど、一辺承認の大きい像を作ったらどうかっていう風な形になって、
はいはい、
でそれを関口さんの方に投げかけたら、来てやっていただくのは温泉に使ってる一辺承認っていう10メートル四方ぐらいあるんですけど、
10メートル、
ちょっとオーバーに言い過ぎました6メーター四方ぐらいかもしれないですけど、それぐらいのオブジェを作ってもらった、作ってもらったっていうか、それはみんなで一緒に作ったんですね、
はい、
でそれをまずはその松山大学で展示をして、その後愛媛大学 のミュージアムの方でも、展示をさせてもらって、その後愛媛新聞社に展示してたんです。でそうしたらそれをこう、まあ、愛媛新聞でもちょっとニュースとして取り上げてくださって、それをご覧になってた西条の丹原文化会館の方が、はい、それうちでもやりませんかということで、実は今度の5月の17日に、
はい、
西条はアートフェスティバルっていうのがあるんですけど、関口幸太郎さんを呼んでワークショップをして、今度は西条の何かオブジェを一緒に作れないかなっていうことで、これは丹原 その文化会館の近く の中学とか高校にもちょっと呼びかけさせてもらってて、一緒にこう何を作ろうかを考えて、で、まあ、作っていこうっていうふうに、まあ、思ってます。だから今遊業じゃないんですけど、一辺承認は今西条の丹原文化会館にあって旅してるんです。
旅してる、
はい、
さすが一辺承認あ、でもそういうふうな形で広がっていってるわけですね。
そうですね、
ダイバーシティっていうのは多様性という意味があるそうですが、はいはい、本当にいろんな方が参加して、もう老いも若きも、
そうです、だからこのワークショップをやった時も、はい、松山大学の大学祭で、やったんですね。そうするとそこには全然そういう意識を持ってこない人が来ますよね、はい、来て、まあ、呼びかけたら一緒に参加してくれて、で参加したらなかなか楽しくってっていう、はい、で一緒にアート の創作活動をして、まあ、何かを持ち帰ってもらうっていう風な形でできたんですね。だからいろんな人がこういうことに関わっていってくれるっていう風な輪っていうのはすごくできていってるなっていう風に思います。
何かこう知らず知らずのうちに男女共同参画という形がアートを通してみんなで作り上げていこうよっていうような意識に少し入ってくるような気がしますね。
そうですね、やっぱり何か物を作ったりっていう時に全然男女差っていうのはなくて、先ほどおっしゃったように、はい、老いも若きもっていうのもなくって、それこそ子どもの方が発想が豊かだったりとか、そういったことっていうのも一緒になってやってると、うん、やっぱりその自分だけの価値観ではなく、いろんな人の価値観っていう風なものを一緒に取り込むことでよりいいものができていくっていう、そういうことを体験できるっていう意味で、やっぱりこういった創作をするっていうワークショップってすごくそのダイバーシティっていう風なものの考え方にはすごく近いものがあると思います、
はい、男女共同参画を考えようっていうタイトルだったらちょっと敷居が高そうだったり、なんか二の足踏んだりしそうですけど、 一緒に何か作ろうよ、うんうんうん、だと違いますね。
違うと思います本当に。
こういったことがそれこそ世代間をこうつないでいくことであったり、うん、知らず知らず何か垣根を壊していくようなことにつながっていきそうですね。
本当そうなれば本当にいいなっていうふうに思ってて、うん、やっぱりその例えば教室なんかだとどうしても教える側、はい、学ぶ側っていうふうな、はい、なんとなくのこう立場みたいなものがあったりするじゃないですか。だけど創作をするっていう現場は本当はやっぱりこう皆さんがフラットで同じような形で意見が出し合えてこれる場所になりうるところだと思うんですね。全部がそういうふうになってるとはちょっと思わないんですけど、なのでそういうことができれば違う人の視線をちゃんと見ること、違う人を尊重しないといけないっていうふうなことっていうのを身をもって、あ、それすごいじゃんっていうのが体験できるはずなんですよね、うん、そのうまくその解放してちゃんとこうそういうものを引き出してこれればですけど、だからそういう体験はやっぱりしてもらうとすごくいいなと思います。
今先生がおっしゃったようにこう解放することで改革しなくても何かこう入って勝手に入ってくるみたいな、
うん、そうですね、
出ていくし入ってくるみたいな、
そうですね、
イメージになりますね。いや、アートってすごいですね。そう。でも先生がやってるお仕事本当にこう多岐にわたって、はいはい、軸は変わらないと思うんですけど、うん、多岐にわたってらっしゃるんですが、今後の取り組み、先生どのようなことができればいいなと思ってらっしゃいますか。
まあ、今広がってきたっていう風な形で言いましたけど、はい、やっぱりこの軸はダイバーシティな未来だと思ってまして、これからそのやっぱりいろんな人たちが一人一人その自分の能力っていうのを、さっきまあ解放とおっしゃいましたけど、ちゃんとこう解放していける、うん、解放していって、それがちゃんとその社会の中で生かされるっていう風なところを目指したいっていうふうに思ってるんですね。でなのでそういう意味ではその女性を応援してるとか、まあ、男女の関係をどうしていったらいいかっていう風なことだけではなくって、うん、まあ、いろんな人のそれこそ知恵を借りて一緒になって何かをやっていくっていう風なことができたらいいなって思ってるんです。だからどうしてもいろんな人と関わるとその分ちょっと仕事増えるんですけど増えるんですけど、はい、やっぱりこれはいろんな人と関わりながら進めていかないといけない仕事だと思ってて、一つ一つのものをいろんな人に呼びかけながらやれたらいいなっていう風に、まあ、思ってます。
学生さんもそうですけど、せっかくなんであんまりちっちゃい世界で自分だけで考えずにいろんな人からいろんなことを吸収したいですよね。
そうですね、はい、だからどんどん出かけていただけたらと思います。
なんだか難しい話がすごく簡単な話のようにも、
そうですね、動きましょうってことですね、
はい、もう先週今週にわたりまして、はい、先生どうもありがとうございました、はいはい、
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は愛媛大学ミュージアム准教授吉田博先生にお話を伺います。お楽しみに。